それでは早速ですけれども、御言葉を拝読いたします。今日の箇所は、新約聖書はヨハネの福音書第5章の1節から9節です。今日は生きる喜びと力を与えるイエス様について共に学びたいと思います。よく知られているベテスダの池のほとりにおける主の奇跡でございます。ヨハネの福音書は第5章の1節から9節の途中までですけれども、拝読させていただきます。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福してください。ご聖霊がお一人お一人の心に語りかけてくださいますようにお願いします。御手に委ね、イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。エルサレムの神殿の近くにあるベテスダという池の周りに、大勢の病気の人や、また体に障害のある人たちが横たわっておられました。それはその池の水が動くとき、どういうことかと言いますと、この池は間欠泉と言われる池で、一定の時間が来れば池の底から水が湧き上がって水面が動くということだと思います。そのようにして水が動きましたら、一番最初に池に入った人は癒されるという言い伝えがあったわけでございます。そこに38年もの病気の人がいました。この人はもう長い間治らないために、生きる喜びを失い、惰性的になっていたように思われます。イエス様はそのような彼に目を留めて、お癒しになったわけでございます。私たちも長い間自分の問題や課題が解決されないと、生きる喜びがなくなってきて、惰性的になる可能性があるのではないかと思います。しかしイエス様はそのような私たちに目を留めて、霊的に私たちを癒してくださる救い主であるということを、今日ここから学びたいと思います。どのようにしてイエス様は私たちに生きる喜びや力を与えてくださるんでしょうか。まず一つのことは、目を留めることによってでございます。目を注い注目することによってでございます。五章の五節に、そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは 彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいかとございます。まあイエス様はにぎやかな祭りで多くの人が集まっている中で、何か奇跡でも行われれば多くの人が集まってきてイエス様を褒めたたえたんではないかと思います。でもイエス様は自分を喜ばせるようなそういうことをなさらないで、この病人を見られたわけなんです。たくさんの人がいるのにこの病人に目を留められたんです。この病人はもちろんイエス様を見ません、見ませんけれども、イエス様は多くの人の中のこの病人に目を留められたんです。そしてイエス様はこの病人がどんな状態か知られたんです。もちろんこの病人はイエス様について何も知らない。でもイエス様はたくさんの人の中にいるこの病人に目を留め、この病人の状況を理解されたんです。そして近づいて彼に声をかけられたわけです。この病人はもちろんイエス様に助けを求めるとか叫ぶとかそんなことをしないんです。でもイエス様はたくさんの中にいるこの人に声をかけられたわけです。イエス様はそういうことをしてくださるお方だということでございますね。それはこの病人が長い間病気で苦しんで誰にも助けられないで人生に疲れていたから、イエス様はそうなさったんだと思います。マタイの福音書の11章の28節でイエス様はこのようにおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様が目を留め、イエス様がお招きになるのは疲れた人であるということでございます。この世はどういう人に目を留めるかといえば、有能な人とか人望のある人か人とか、そういう人に目を留めると思います。でもイエス様が目を留められるのは、人に忘れられたり、あるいは見捨てられたり、助けられないでいる疲れている人なんだということでございます。この世には生存競争に敗れて周りの人にも助けられることがなく人生に疲れていらっしゃる人が多いんじゃないかと思います。私はもちろんそうでございます。私の場合は本当に乾いており疲れており、魂は助けを求めて叫んでいたわけです。しかしイエス様はたくさんの人がいる中でこのものに目を注ぎ、このものの状況を知り、このものに近づき、このものを招き、そしてこのものをお救いくださったわけです。私はイエス様が本当にこの世の人間的な評価によって人を見るのではなく、本当に疲れている人、救いを求めている人、そういう人に注目し、そういう人の状況を知り、そういう人を救ってくださるお方なんだということを知り、本当に 目が開かれ、人生に喜びが与えられたわけでございますね。本当にこの世には孤独な人、忘れられている人、心の中で助けを求めて叫んでいながらも誰にも助けられないで悩んでいらっしゃる人がいらっしゃると思うんです。でも覚えたいことは、イエス様は大勢の人の中でそういう人に注目し、目を留め、その人の状況を知り、その人に近づき、その人を呼んでくださるお方だということです。そしてイエス様はこのような私、世の中で相手にもされない、声もかけられない、このようなものを相手にし、向き合ってくださり、救ってくださるお方だということが分かりましたときに、私たちは心からイエス様を褒めたたえるものにされるんじゃないかと思うわけでございます。まず目を留めることによってでございます。もう一つは何かというと、立ち上がる意欲を与えることによってでございます。良くなりたい、改善されたい、そういう気持ちを与えることによってでございます。ヨハネの第5章の6から7、イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されるとき池の中に入れてくれる人がいません。息かけると他の人が先に降りていきます。この病人は初めのうちは良くなりたいという一心であったと思うんです。水が動けば池に行こうとしようとしたと思いますけれども、いつも他の人が先に行ってしまいます。取り残された自分を助ける人が、まあ、いないわけです。それが長い間もう繰り返されていた、何年もそれが繰り返されて、まあ、いたわけなんですね。ですから彼はもう半ば諦めてしまっていたんじゃないかと思います。良くなりたいという気持ちが消えていってしまっていた。もう私はダメじゃないか、いやどうせダメだ、もうダメに決まってる、みんな他の人が言ってしまうから、そう思っていたんではないかと思うんです。どうしてそのように言えるかと言いますと、イエス様が彼に良くなりたいかと言われたら、もちろんそうです、良くなりたいのですと言わないで、彼は池の中に私を入れてくれる人がいませんと、まあ不満のような言葉を言っていることによって分かります。もし彼が本当に治りたいという気持ちをその時もあるのであれば、良くなりたいかと言われたら、もちろんそうですとこう言ったんじゃないかと思うんです。でも彼は言いませんでした。不満の方を、まあ、先に言ってしまったわけですね。それはね、彼は良くなりたいという気持ちは最初はあったでしょうけれども、もう長い間自分が取り残された状態が続いているので、そういうようになってしまったんではないかと思うんですね。ですから彼の一番の問題は彼の病気ではなく諦めではないかと思うわけですね。まあ確かに彼は38年も寝たきりでしたので、彼の苦しみはどのようなものであるか、それは察することができます。でもイエス様は彼の中に 治りたいという気持ちよりも諦めがあるというのを、まあ、見抜かれたわけです。諦めの方が強い。そこでイエス様は本当に治りたいかとお聞きになったと思うんです。この良くなりたいかというこの問いは、まあ、私たちにもされているのではないかと思うわけです。私たちも半ば諦めていることがあるかもしれませんね。例えば将来のことで、私は願いは叶わない、私が思っているようにならない、諦めている、私はダメだ、こういうように思っておられるかもしれない。またお子さんのことで、治ってほしい、改善されてほしい、そういう気持ちがあってもなかなかそのようにならないと諦めになっているかもしれない。あるいは人間関係でも、この人とはダメだ、こういうように思い込んでしまっているかもしれないし、あるいは家族の救いについても、うちの家族についてはダメだと、そういうように、まあ、決めていることがあるかもしれない。もしそのように自分で思い込み決めているのであれば、イエス様は良くなりたいかと優しく問われるのではないかと思うわけですね。私たちはお互いそれぞれ課題を抱えていると思うんです。問題があると思います。そして自分の問題が解決されたり改善されないと諦める傾向があると思うんですね。もちろん私はあります。諦めというのは常識を超えた状況になったり、そういう状況が起こったときに起こると思うんですね。常識というのは自分の知識や自分の経験によって形作られていると思います。そして自分の常識の中で生きているとき自分は自由です。でも自分の常識を超えた経験や知識を超えたことが起こると、私たちはどうすることもできないと思ってしまうんじゃないかと思うんですね。今はコロナの問題があるわけです。私は教会の牧師としてコロナのことで常識を一応持っています。一応一般的な知識があります。またコロナの情報を見たときに、コロナを通して経験するという、そういうことを私はしています。そしてコロナだから伝道に出かけられない、コロナだから人を集めるようなことはできない、大で集まるようなプログラムを立てることはできない、福音伝道はできない、これが教会に与えられている常識であるわけなんです。でも私たちはもし神様の御業を見たいと思うなら、 この常識の枠の中にはまっているならば何もできません。魂は滅んでいるんです。多くの人たちは失われて救いを求めているんです。イエス・キリストを必要とされているんですけど、コロナの常識があるわけです。どうしたらいいんですか？良くなりたいか？あなたは牧師として良くなりたいかと問われてくるわけです。その時、良くなりたいですと私は答える時に、神様はいろいろなことを教えてくださいます。みんな一般的に常識の中で、常識の枠の中で生きてるんです。その時心配事も何もありません。自由です。でも常識を超えた、自分の知識や経験を超えたことが起こったり、その状況に自分が置かれた時に私たちは諦める。できない、何もできない、こういうような状況になるんじゃないでしょうか。良くなりたいか？イエス様は言われるんです。あなたは将来のことについて良くなりたいか？あなたはあなたのお子さんのことで良くなりたいか？あなたは家族の救いのことで良くなりたいか？私たちが自分の知識や経験の中に閉じ込められて、私は何もできない、私はダメだ、もうダメに決まっている、このように思っているならば、イエス様は今日も聞かれるんじゃないかと思うんで、良くなりたいか。私がね、諦めている、できないと思ったり言ったりするということは、私は神が共におられることを忘れ、神の力を制限してしまっているからそうなっていると私に言うことができます。イエス様はマタイの福音書の28章の18節でこう言われました。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。すべての権威が与えられています。イエス様は私たちの罪を負い、十字架で身代わりになって死に、死をもって私たちの罪の代価を払い、葬られながら三日目に死者の中から死の壁を破ってよみがえり、そうして私たちと共におられ、私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますと言われて、あなたは良くなりたいか？あなたの問題を私は知っています。私は解決することができます。あなたは良くなりたいか？あなたは諦めていませんか？とイエス様は今日も問われるのじゃないでしょうか。いつまでも自分の常識の中に閉じこもって、そこに生きていて、私にはダメです、可能性はありません、そのように思っているなら、イエス様は今日、あなたは良くなりたいか？と問われているのじゃないかと思うわけですね。イエス様はこのように問うことによって、私たちの心にチャレンジを与えて、希望を与えてくださるお方だと言えると思うわけでございますね。もう一つのことは何かというと、御言葉の力を体験させることによってでございますね。今日の箇所の五章の八節、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出したとございます。この病人はイエス様の 起きて床を取り上げて歩きなさいというこの言葉に躊躇したと思います。戸惑いを感じたと思うんです。彼は38年間病気で伏せているんですね。起きたことがない、歩いたことがないんです。そうなのにイエス様はおっしゃるわけです。良くなりたいかと言われて、起きて床を取り上げて歩きなさい。彼は自分の常識ではありえない、自分の経験や知識では歩くことはできない、でもイエス様は良くなりたいかと言われた上で、起きて床を取り上げて歩きなさいと言われたので、このお言葉を受け入れ、このお言葉にかけたわけです。起きなさい、床を取り上げなさい、歩きなさいと言われるこの言葉にかけて従おうとした。そうした時に彼は立ち上がることができた。そして歩き出すことができた。彼はどんなに喜んだかと思います。15節を見ますとこう書いてあります。その人は行ってユダヤ人たちに、ユダヤ人というのはイエス様の敵対者です、人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。このように告白しているわけですね。彼は御言葉の力を体験したんです。イエス様の力を身をもって体験したわけですね。私たちは御言葉の力を体験しているでしょうか。愛する皆さん、いつまでも自分の常識の枠の中に入って生きていないでしょうか。私たちは本当に主は生きておられる、主の御言葉は真実だ、私はこれを体験した、だから信仰に確信を得た、だから私は誰が何と言おうとこの道を行くと私たちは言えるでしょうか。もしそのような体験をしたいと思うなら、常識の枠から信仰によって出てイエス様のお言葉に信頼し、その御言葉にかけていく必要があると思います。信仰というのは神の言葉を信じ信頼することです。神が言われたことをそのまま事実として受け入れることなんです。自分の常識を超えていてもです、自分の知識や経験を超えていてもです。神は万物を作られた、不可能なことはない、神の御言葉は真実だ、そこでその御言葉をにかけて信頼を置いたときに、一歩踏み出したときに神の聖霊は働かれると思うんですね。私たちはこういうことはあると思うんですね。私はここまでは従いますけど、こっからは行きませんって、これは常識の枠の中に入っていることじゃないかと思うんですね。常識の枠だったら自分の考え通りに行きます。その代わり何も新しい霊的なことは起こらない。すなわち信仰の喜びを身をもって体験しようとすると、御言葉の真実を体験することです。その体験することは自分の常識と経験と違っていても、御言葉ですからといって今まで入ったことがないところへ入っていくことです。そうした時に神の聖霊が働いて、それを真実なものにしてくださるわけなんですね。愛する皆さん、私たちは一体何によって生きているでしょうか。 自分の常識でしょうか。自分の常識とは自分の知識と自分の経験によって形づけられた人間的なものに過ぎないんです。私たちは神様が人間の常識を超えた全てを支配なさった真実な方であるということを聖書を通して教えられているわけなんです。今日イエス様は言われてるんじゃないでしょうか。あなたは良くなりたいか、お子さんの問題で良くなりたいか、将来の問題で良くなりたいか、人間関係の問題で良くなりたいか、本当にそう思ってるか、そう言われた時に、そうです、その通りです、助けてください、あなたを信じます、このように告白することができたら幸いじゃないかと思うんですね。人間と神様は全く違います。しかしながら私たちは信仰があると言っても人間的な基準価値観で歩んでいる場合があるかもしれないと思うんですね。今日イエス様があなたは良くなりたいかと言われていないか、本当に良くなりたいかと呼びかけられている、それを聞いて、そしてはい、なりたいんです、そう答えたら、イエス様は私たちに素晴らしい霊的な体験をさせてくださり、信仰生活に喜びと力を与えてくださるんじゃないかと思うんです。あなたは良くなりたいかに対して私たちはどう答えるでしょうか。私たちがどうなるかはその答えにかかっているんじゃないでしょうか。お祈りします。天のお父様、本当に私たちは諦めやすいものです。状況を見て自分の経験から判断してしまいやすいものです。でもイエス様は不可能な状況でも不可能を可能にされるお方です。そして良くなりたいかと積極的に意欲を与えてくださることを感謝いたします。どうか私たちがイエス様の御声に応答していくことができるようにしてください。救われておられない方があれば今日イエス様を信じることができますように、またその他導かれていることがあれば決心ができるようにお導きください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。